放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、菊中生です。今日も皆さんからのメールにお答えします。国分寺市、ラジオネームボンボンブーケ、背景菊中生様、ローラのモノマネやっていただけますよね。ケークって、これ完全にこれアウトでしょ。あの、今見たばっかなんで練習もしないですからね。あの、きはい、ローラ、これと、いきますよ。オッケー、違うよ。全然違いますよ、これ。もう一回ちょっとリベンジしていいですか。うん。オッケー、全然違うじゃないですか、これ。ダメでしょ。もう、これ質問答えたんで、次行きま、次行っていいんですかね。はい。すいません。こんな感じです。あ、あの、国分寺市、ラジオネーム、ボンボンブーケさん。あ、またですね。背景菊中生様、ローラのモノマネ、ありがとうございました。とんでもないです。多分、ものすごく似ていたはずです。ありがとうございます。どうか一つ、ライオンズの誰かのモノマネをやっていただけませんか、ケーグー。あの、すごい恥ずかしいですね。ネタ全くないですから、どうしよう。じゃあ、墨谷銀次郎さんの、菊中生に説教する銀さんの口調いきます。お前しっかりせえやを常に言われてます。はい。構えたとこ投げろやっていうのをたまに言われます。はい。ただ、銀さんの場合、その、いいボールが行った時にすごい褒めてくれるので、もう、ナイスボールやと。調子に乗ってこう、よく出したりしないで、もう今のままやっていけば、9回までいけるからっていう話をされるんで、そういう時は、もう自分もね、スイッチ入りますし、怒られるのはもう試合中にも怒られるんで、まあ試合後にも怒られることがありますけど、まあただ、そこに関して、こう、イライラすることも全くないですし、もう銀さんの言う通りなんで、ただ逆にそういう時の方がこう、スイッチが入ったりとかして、怒られた方が、こう、目が覚めるというかね。やっぱりそうだったかっていう感じですよね。自分でもあれおかしいなと思いながら投げてて、やっぱ銀さんからもこう何か伝わってくるものはないぞって話をされるんで、まあ自分はね、こう気持ちで投げるタイプのピッチャーだと思うので、あ、やっぱそうかと思って、もう一回気合い入れてやろうっていう感じになりますね。はい。今年一番褒められた試合は、初戦ですかね。7月1日のライオンズクラシックの稲尾さんのユニフォームを着て投げた試合で、まあ、銀さんと組むのが1年ぶりぐらいだったんで、まあ、去年も1試合か2試合しか組んでないんですけど、あ、かなり良くなってるねって話をされて、まあ、すごい嬉しかったですよね。はい。もちろん自信になりましたし、まあ、久しぶりの1軍のマウンドだったんで、どうかなって不安もあったんですけど、銀さんがまっすぐだけで抑えれるようになってきたぞって話はされて、そっからすごい自信ができてきましたよね。はい。やっぱり、まっすぐだけで抑えたいっていうのが究極なのも目標でもあるので、まあ、それにこう近づいてきてる感じが、まあ、近づいてるというかね、少しずつそういうものになってきてる感じを銀さんから言われたんで、すごい嬉しかったです。はい。板橋区ラジオネーム、興味津々丸。背景菊中生様、花巻東高校の佐々木監督はどのようなお方なんでしょうか。あなただけでなく大谷翔平投手まで育ててしまうなんて本当に素晴らしい指導者であるとお見受けします。教え子ならではのお話をぜひお聞かせください。ケグ。そうですね、怖いですよ。はい。学校の廊下とか歩いてると生徒みんないなくなっちゃうみたいな、ね、大勢いたのにあれみたいな、ね、全員シーンとなって全員席座ってるみたいな。ちょっとチャラチャラしてる人たちも監督の前ではちょっとペコペコしちゃったりとかね。絶対頭上がんないみたいな感じですけど、やっぱり情熱的で情に熱いというか、本当に自分たちのことを思ってくださるので、すごい偉大な指導者に出会えたかなとは思いますね。花巻が東高校を選んだのもやっぱり、佐々木監督の下でやりたいっていう思いが強かったんで、まあ、県外とかいろいろ考えましたけど、佐々木監督がこう1年生の時からずっと追いかけてくれてて、中学校1年生の時からですね、毎試合のようにこう試合に来てくれて、ぜひ一緒に日本一になりたい、 を目指したいっていう話をされたんで、まあ、その思いに応えたいっていうのもありましたよね。はい。佐伯監督は日本史の先生なので、まあ、授業も面白いですしね。話すのもすごい面白いし、はい。面白いからやっぱり、ね、寝る人いないですよね、生徒がね。まあ、怖いっていうのは一番強いんでしょうけど、誰も寝ないで聞いてますよね。うん、眠くならないですよね。ミーティングとかも1時間2時間平気で超えて3時間4時間ぐらいするんですけど、うん、いろんなその目標のこととかですね、まあ、もちろんチーム に対する話とかもするんですけど、誰も眠くならないんで、普通1時間ぐらいしたらね、こう目薬させたくなるんですけど、そういうのもないですよね。はい。そうですね、やっぱりその入学する際にすごい迷ってたんですよ。もちろん浜東が一番候補でしたけど、他の県外の高校も話いただいてたんで、うん、そっちにしようかなとかって考えてた時に、お前と一緒に辞めたいと、監督をね。日本一になって辞めるのが俺の夢だという話をされて、で、ドラフト1位で行かせなかったら俺は監督を辞めると、高校1、あの中学校3年生の時に言われたんですよ。そのつもりで3年間、指導するし、だから人と同じことしたら許さないぞと、人の倍以上厳しくもするし練習もさせるからそれについていきなさいって話をされて、まあ、それで決めたという感じでしたね。はい。そうですね、本当に冗談のつもりで行ったんだろうなと思ったんですけど、実際その春の甲子園決勝まで行ったんですね。その時にもやっぱり実は二人で話して、明日で俺はもう野球やめるつもりであるぞと、あ、覚えてたんだなと思ったんでね。グッとくるものありましたけど。まあ、ただ準優勝で終わっちゃったんでね。まだ続けてますけど。はい。まあそういうのはありました。はい。埼玉市ラジオネーム、ワンツー、ニッツー、ゴッツー、ニッツー。でいいのかな？はい。背景菊中生様、早口言葉に挑戦してください。できれば3回休まずに敬遇。一回行くよ、読んでみますね。ミットロムニー前マサチューセッツ州知事が周知の事実の折衷案を副知事に指示した。これきついですね。ちなみに滑舌良くないんで、頑張ってみます。いきます。ミットロムニー前マサチューセッツ州知事が周知の事実の折衷案を副知事に指示した。ミットロムニー前マサチューセッツ州知事が周知の事実の折衷案を副知事に指示した。ミットロムニー前マサチューセッツ州知事が周知の事実の折衷案を副知事に指示した。意外と、どうですかどうですかこれ。いけてますか？ありがとうございます。ありがとうございます。特技早口言葉にしちゃいますよ。これ、来年の野球メーカー見てくださいよ。丸9、早口言葉とかになってますからね。はい。埼玉市ラジオネーム、甘口獅子さん。背景菊中生様。一ヶ月に何冊も本を読まれるとのことですが、一冊の本を一気に読んでしまうでしょうか？それとも、今日はこの本のここまでとか、今日はこの本の続きを読みたい気分、という風に何冊かの本を並行して読み進めていくのでしょうか？敬遇。府中市ラジオネーム、最強馬、たやすつよし。背景菊中生様。僕、読書が苦手なんです。どうすれば本を読むことが楽しくなるでしょうか。ちなみに今読んでる本は何ですか。最も心に残る本も教えてください。そこから読書を始めます。敬遇。そうですね。本は、一気に読んじゃう本がほとんどですね。面白いとやっぱり一気に読んじゃうし、あ、もう12時過ぎてるわと思いながらも、あと100ページぐらいだから行こうかっていう感じに、はい、なっちゃうんで。まあ、一冊多分1時間、2時間あればだいたい読めるんですけど、だからあと100ページ、まあ、30分ぐらいかけて読もうかっていう感じで一気に読んじゃいますね。速読とかは全くしないんですけど、やっぱり本読む量がちょっとちっちゃい頃から多かったので、とにかくパッパパッと、目で追うというかこう映像でね、パッパッパッパッっていう感じで読めちゃうのと、まあ、しみり読むのもありますし、東野圭吾さんのとかを読むとドキドキして、こう、トイレに行けなくなったりとかしますけどね。ちょっとトイレまで、暗いし遠いんですよね。寮のトイレが、なんで、読んじゃったどうしようみたいなね。そういうのはもう多々ありますけど。 やっぱ東野圭吾は白夜行とか、まあ、X の献身あたりが好きなんですけど、白夜行とかをこう見るときはね、本当にトイレ行きたくても我慢しちゃいますね。怖いとかじゃなくても、早く読みたい。けど、その前のストーリーをもう一回読み返して、あ、こいつはこうなったんだとかね。そういうのをこう見返してからゆっくり読むっていう感じですね。同じ本を何度読むことたくさんあります。たくさんというか、その、この本大事だなって思ったら、一冊か二冊はずっと何十回も読んでるのありますね。ランダーラインをやっぱり引くようにしていて、まあ、その、小説とかは、パッパパって見て、面白かった、いまいちだなっていうのですぐ捨てちゃうんですけど、やっぱりこう、ナポレオンヒルみたいな、こう、なんだろうな、こう、成功哲学とか、その、目標設定の部分だったりとか、っていうのは、こう、ラインを引いて、まあ、大事なところだけパパって読めるようにしてるので、だから、何十回読むのも、何冊か、本当に一冊か二冊だけありますね。やっぱり、個人でこう、やるスポーツでもあると思うんですよね、やっぱりプロって。だから、こう、目標とか夢とかが大事になるし、そういう本は、すごい興味深く見てますよね。はい。そう、最も心に残る本はですね、まあその時によって違うんですけど、最近本当に何回も読み直しているのは、アチーブメント株式会社の青木さんが書いた本で、目標達成の技術っていう本があって、その本は今多分売れてると思うんですけど、その本はすごい自分の中で今バイブル的な感じで見てますね。一からこう、目標設定とか、あと、セルフマネージメントというか、やっぱり時間を、時間の使い方をこうした方がいいとか、これを省いた方がいいとかっていうのをこう、何にもこう、興味ない方でも多分読んで、あ、この一冊で、あ、こういうことねっていうのは分かりやすく書いてる本だと思うので、何冊も本読んでない方でも、引きつかれる部分あるんじゃないかなというふうに思いますけど、はい。今ももちろんそうですね。繰り返し読んでて、なるべくこう手ぶらで外に出ないようにはしてるんですよ。常にこうバッグを持ってその中に一冊入れるっていうふうにはしてるんですけど、今はやっぱり目標達成の技術っていう本を入れて、なるべく読んでますね。時間があれば。はい。漫画は読みませんね。本当に好きなのは何冊か読んだのはあるんですけど、例えばバカボンドとかスラムダンクとか、はい、井上雄彦さんの本が好きだったりとか、あとは野球の本ドカベン読んだりとか、山田太郎くんっていうのを読んだりとかですね。そんぐらい。 あとラストイニングですか。ラストイニングは大好きですね。はい、高校野球の視点で書いてるので、あ、こういう考えで高校野球やればもっといいんだとか、勝つためにどうすればいいのかとかね、そういう部分は本当に勉強になる本だと思ってますね。はい。八王子市ラジオネーム50歳です、ごめんなさい。背景菊中生様、これから投げようとする直前にスパイクの紐を結び直すあなたの姿を見るたびに、子供の頃からこうだったのかしらと感じていつも微笑んでいます。投球練習をしているうちに靴紐が緩んでしまうのでしょうか。ちなみにどのような結び方ですか。まさか紐を結ぶのが苦手なんてことはないですよね。敬具。苦手ではないですね。ただの頂上結びですけど、ランニングしてる時もそうなん、ピッチングしてる時も同じで、ギシッと感がなきゃなんでしょうね。緩い感じだとなんか、気持ちも緩くなっちゃうってか、こうぐらついてる感じがしちゃうので、なるべくこう試合の直前とか、一回の投球練習終わった時にピシッとやる、ちょっときつめぐらいの感じで結んでやってますね。よくこんなところに見てますね、ほんとね。必ずそうですね、やってますね。柔道部だったらこう、帯をしっかりギシッと結んで、こう力を腹に入れるみたいなね、のありますけど、自分の場合はこう、紐を結ぶと、こうなんか気持ちも入るような感じがするんで、やってますね。はい。富士見野市ラジオネーム、不屈の東北魂。 背景菊池雄星様、年明けで入団してくるドラフト5位福島興南高校の佐藤勇投手は、憧れの投手を菊池雄星さんと答えているようです。可愛いでしょ。甲子園の大スター菊池雄星もそういうプロ野球選手になってきたんですね。改めて教えてください。菊池雄星はライオンズ入団する頃と今とでは憧れの対象が変わっていますか？敬具。まあ、自分は新聞とかでしか聞いたことないんですけど、面識はもちろんないんですけど、自分をね、こう慕ってくれているのは新聞で聞いてたので、入ってきてね、イメージと違うなんて言って言われないようにしっかり頑張らなきゃなっていうのは思ってますね。はい。ただすごい不思議な縁があって、そういう話をドラフト前から聞いてたんで、実はこうグローブとかも上げてたんですよね。ドラフトがある1ヶ月ぐらい前ですかね、になんかそういう子がいるって話をされていて、何かグッズを上げてくんないかって話をされて、じゃあグローブ上げるよって話だったんですね。で、それで上げてて、あと試合にも何回か見に来てくれたらしくて、それでこう飛行機に乗ってたんで、ドラフトの日ですね、全く自分はこう映像見れなかったんですけど、ついてこうパッて結果を見たらドラフト5位でその子の名前あったんで、まあ縁を感じましたし、まあびっくりしましたね。はい。いや、まあそうですね、後輩ができることは嬉しいことだと思うんで、一緒にトレーニングとか、まあ野球のことはやっぱりコーチとか、トレーニングコーチもいますし、ピッチングコーチもいるんで、野球の話は特に教えることとかは特にないですけど、まあいろいろ困ったりとか、多分遠くの子って本当に数ヶ月都会に馴染めなかったりとか、まあもちろん電車も乗り方もわかんなかったりとかするんで、そういう部分をね、こう少しでも、自分もそうだったんで、田舎の子だったんで、少しでもアドバイスというか教えてあげたいなと思いますけど。電車乗り換え方分かんなかったんで、もう電車乗り換えばっかり見てましたね。しかもあれ1分ごとに更新されるじゃないですか。だから、そこのホームに行くと、違うホームが最短の距離になってて、超うろちょろしてましたからね。そう、ナビタイムとかでですね、なんとか、中央線、に行けば新宿に一番近いとか言って、中央線歩くと今度は山手線の方が近いみたいな、そうどんどんどんどん歩いてですね、1分ごとに変わるので、繋がってるということが全く知らなかったんですね。これに乗らなきゃいかないと思ってたんですよ。各駅も急行急行もないわけですから、岩手には、はい、っていうね、そういうミスもあったんで、すごい回ってたんで、まずそこから教えてあげね、教えれるのはそんぐらいなんで、自分は、はい、教えてあげたいなと思います。憧れの対象は変わってないですかね。自分はずっと岸さんとカズさんに憧れてたので、入団前からですね。岸さんは東北の方で、自分が高校生の時に巨人相手に投げてた2008年の日本シリーズですね。あのイメージがすごい強くて、やっぱしなやかな感じで、あ、こういうフォームで投げたいなっていうのがあったんですよね。で、カズさんは、ヤクルトの時のイメージが強くて、自分が野球始めた頃の左ピッチャーって言ったらやっぱりカズさんだったんで、やっぱまっすぐスライダーほとんどそれだけで三振パッタパッタ取ってメジャーでも活躍してっていう感じで、今も変わんないですね、そこは。はい。そうですね、本当に同じチームでやらせてもらって、本当に嬉しいですし、さらにね、自主トレまで連れてもらうような本当に可愛がってもらってるので、どう感謝していいのか、ね、どういう形に表せればいいですけど、まあ、ただ一番ね、表すのは結果だと思うんで、やっぱずっとカズさんとか岸さんもシーズン中気にしてくださって、アドバイス、ファームにいる時からずっとこうした方がいいとか、できれば5勝しようなみたいな話をですね、ファームの時からしていたので、でまたハワイに行こうねって話をしていたので、うん、そういう先輩がいるのは本当に心強いですし、まあ、ああいう先輩になりたいなっていうには常に思ってます。はい、母さん、岸さんには常に言ってますよ。もうずっとこれ、まあカズさんに関しては、その、家族ぐるみでファンだったんで、母が、キサさんのファンだ、あったんですね。キサさんの大ファンで、 そうですね、お母さんがファンで、ドラフトの前から、キサさんみたいなやつと結婚しなさいよってすごい言われてたんですよ。なので、キサさんにも 何度かお会いしてるんですけど、やっぱり、ああいう方がいいんだろうなっていうのは、はい、感じてますね。はい。背景菊中生様、今日はここまで。埼玉西武ライオンズ、菊池雄星でした。